はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回はみやぞんから学ぶ腸の整え方についてお伝えしたいと思います。ちょっと本題の前に一つだけお礼をさせていただきたいことがあるんですけど、なんと今回でこの1日10分聞くだけで腸が整うラジオが100回目を迎えました。イエーイ。というわけで、まあ、こういう時によく言われることだとは思うんですけど、本当にこう聞いてくださる方とかご質問をしていただく方がいたから続けることが本当にできたと思っています。なので、改めてありがとうございます。僕はこういった、ラジオとかインスタグラムとかブログを全部含めてなんですけど、最終的なゴールとしては、日本にこうもう少し腸を意識するっていう文化を作ることとか、保険の教科書とかにもね、もっとこう腸の大切さっていうのを載せた方がいいと思っているので、そういった途方もないゴールに向けて、これからも走っていきたいと思います。なのでものすごくこう温かい目で、応援をしていただけるとすごく嬉しいです。はい、というわけで、かなりこう話がずれたんですけど、本題の方に行きたいと思います。今回は具体的には、前半の方でみやぞんから学ぶその腸を整える方法、後半で、それを、今すぐに実践していく方法についてお伝えしたいと思います。でまず最初にみやぞんから学ぶ腸を整える方法っていうところで、みやぞんといえば、かなりこう有名な方なので、ここで説明するまでもないとは思うんですけど、念のためお伝えしておくと、一言で表すなら本当にいつもこう笑顔が素敵な芸能人の方で、安全漫才っていうコンビのうちの一人ですね。そして、今回お伝えしたいことの結論っていうのを先に言っておくと、自分で自分の機嫌を取る方法っていうのをいくつ持っていますか？で、いつでもできることっていうのを普段から準備しておきましょうということを、今回全体を通してお伝えしたいことになります。ではちなみに今回の内容っていうのは自分もこう意識しないといけないことなので、自分への戒めも込めてお話しさせていただきたいと思います。それでみやぞんといえば世界の果てまで行って Q というテレビ番組にも出ているんですけど、そこでみやぞんが言っていた言葉が自分の機嫌は自分で取るということなんですね。でその言葉っていうのはみやぞんさんがその生み出したものなのか、みやぞんがその他の人から聞いたものなのか、それはなんかどっちなのかは定かではないんですけど、すごくこういい言葉だなと思いました。で、ここでその自分の機嫌は自分で取るっていうその言葉がなぜ腸内環境にこう関係しているのかっていうところなんですけど、すでにこのラジオを聞いていただいている方ならご存知の方も多いとは思うんですが、やっぱりその脳の方にストレスホルモンですね、ストレスが多く溜まってしまうほど腸内細菌のバランスっていうのは、それにこう比例するような形で乱れて腸内環境が悪くなってしまうということは、いくつもの研究で報告されています。なので極端に言えば食事とか運動とかっていうのをいくら頑張っていても、そのストレスホルモンとかストレス次第ではそういった努力がなかなか体に現れてこないわけですね。じゃあそこで、そのストレスホルモンが増えるときは一体いつかっていうのを考えると、もちろんそれはいろいろな原因があると思うんですけど、自分が不機嫌になっているときってこうかなりストレスホルモンって増えやすいと思いませんか？やっぱり自分がこうご機嫌なときと不機嫌なときっていうのを比べたら、どっちがこうストレス溜まりやすいかって聞いたら、99% の人は絶対不機嫌な方がこうストレスは溜まりやすいって答えると思うんですね。そしてやっぱり人間なので完璧にはなれません。当然こう生きていればやっぱり不機嫌になってしまうっていうことは絶対にあるわけですね。でそれは仕事のことであったりとか、家事や育児のことであったりとか、夫婦関係のこととか、本当にこういろいろあると思うんですけど、一生こう死ぬまで不機嫌に一回もならないっていう人は絶対にいないわけです。たとえ毎日こうご機嫌に見えている人がいたとしても、絶対にそういう人でもこう一瞬は不機嫌になっている時間は少しはあるわけですね。つまりその多少不機嫌になるっていうのは、その人間なので仕方ないとしても、やっぱりその時に いかにしてこう自分で自分のご機嫌を取れるかっていうところが、まあ、腸内環境を整える上でもものすごく重要になってくるわけです。で、まあ、ここからはそのまあ確かにやっぱりこう自分で自分のご機嫌を取るのが大切なんだなっていう、まあ、それは分かったと。でも結局どうすればいいのかっていう疑問もあると思うので、まあ、この今からもうすぐに実践していく方法についてお伝えしたいと思います。でここも結論を先に言うと、次の2つがポイントだと思います。まず1つ目っていうのが、毎日少しずつご機嫌を取る方法を考える。で2つ目っていうのが、定期的にご機嫌を取る方法を考えるっていうところです。でまず1つ目っていうのが、まあ、どちらかというとこっちの方が大切かなとは思うんですけど、もうとにかく何でもいいので毎日少しずつ自分のこうご機嫌を取っていくわけですね。で、まあ、具体例を言うと、まあ、極端な例なんですけど、あの毎日食事ってこう1回とか、まあ、多くて3回とかは食べると思うんですね。でその時に1回だけでもいいので、なんかこう時間がちゃんと食事の時間がある時になんとなくこう、ああまあ今日も美味しいなみたいな感じに思って食べるのではなくて、もしそれが自分で作った料理だったら、うわ毎回そうだけどもう天才並みに美味しいなと、来世はシェフ決定だと、こんなにこう美味しいご飯を毎日食べれて幸せだなと、本当にこうありがたいことだっていう風に、まあこうちょっと強めにね思いながら食べたりとか、まあ、それは別に毎回じゃないですよ、その1日の中でまあ1食ぐらい。あと別に自分でそれが作った料理じゃなくても、いや本当にこうご飯って美味しいよなと、食べるのってこんなに幸せなことなんだなと、まあ今はこれが当たり前だけど本当にこうあの感謝しないといけないなみたいな風に、まあ、こう極端に美味しいと思いながら食べるっていうことはやっぱり大事かなと思います。で別にその食事がたとえ美味しいと思えなくても、ご機嫌を取ることができて、まあ、例えばなんか正直まだこう自分の料理は心から美味しいとは思えないなと、まあ、でもこれから何十回と料理をしていくわけだし、まあ、ここから その自分の成長が楽しみだなっていう感じで、まあ、その自分のご機嫌の取り方っていうのは正解はないので、とにかくその誰にも迷惑をかけずに自分のご機嫌が良くなればいいわけですよね。その自分で自分のご機嫌を取るっていうことは、なので、まあ、今言った例みたいな風にすれば、別にその全て、まあ、それを口に出してもいいですけど心で思っていれば別に誰にも迷惑はかけていませんし、自分で完結しているので、まあ、そういったことが自分で少しずつこうご機嫌を取る方法につながるのかなと思います。でもちろん今のは食事だったんですけど、それ以外でも何でもご機嫌は取れると思います。まあ、例えばそのお風呂に入っている時に、いや今日も一日疲れたなと、まあ、この疲れた時のお風呂は本当に最高に気持ちいいなみたいな風に、まあ、こうあえていつもはこうなんとなくこう入っているとしても、こうものすごくこう強めにお風呂に感謝を込めて入るみたいな感じにすると、まあ、少しでもこう自分のねご機嫌を取ることにつながるのかなと思うので、まあ、今これを聞いていただいている方は、自分が毎日少しずつでもこうご機嫌が取れるものは何かっていうのを考えていただけるといいかなと思います。で次2つ目っていうのが、定期的にご機嫌を取る方法を考えるっていうところで、これも例を出すと、例えば週3ぐらいでジムに行って運動してこうリフレッシュをしたりとか、まあ、週に1回は美味しいものを食べる時間を作ったりとか、週に1回はまあ映画館で映画を見たりとか、まあ、言ってみれば趣味みたいなものがこれに当たるかなと思います。まあ、そのやっぱり自分の趣味をやって不機嫌になる人っていないと思うんですね。まあ、ただなんか趣味を見つけるっていうと、なんかこうそういう重い感じ、なんかその特に趣味って見つからないなって感じになってしまうことって多いと思うんですね。僕も今からなんかこう新しい趣味を見つけてくださいって言われたら、なんかすごくこう反応に困るので、まあ、なのでなんかその趣味を見つけるっていうよりは、まあ、本当に簡単にもっと考えて、なんか自分で自分の機嫌を取るには何がいいだろうっていう感じで、まあ、その軽く考えてほしいんですね。でそこでまあ食べることが好きだったら、毎日やっぱり好き放題食べるわけにはいかないので、週に1回ぐらいはもう本当にこう自由に食べる日を作って、でその日をもし作ったとしたら、 その時は普段食事の意識をしているわけなので、そういった自分にまあお礼をしつつ、いつも頑張ったなとお礼をしつつ、まあその割り切って何もこう罪悪感とかなしで美味しく食べると。で別にその食事じゃなくても運動とかがちょっとでもこうできるんだったら、別にジムとかで運動しなくても自宅で、まあ、今だったらヨガとかストレッチとかも全然できると思うので、そういった別にこう激しく体を動かさなくても、そういったヨガとかストレッチだけでも全然ご機嫌は取れるのかなと思います。少し話はそれるんですけど、本当にこう人って心とこう体っていうのはつながっているんですね。笑った顔で怒ることってできないと思うんですよ。なので、そのこう前向きに、ヨガとかストレッチとか何でもそうなんですけど、こう動くことって前向きに動くわけじゃないですか。すごく説明が難しいんですけど、こうだから前向きに動くことっていうのは、その動くこと自体が心も前向きにしてくれるんですね。なので、その結局前向きになるって多分自分の機嫌を取ることにもつながると思うので、だからやっぱりこう何も動かないっていうのが一番その精神衛生上っていうとあれなんですけど、やっぱりこうなんか、本当にこう思い打つとかでこうもう本当に動けないっていう時は仕方ないと思うんですけど、やっぱりそうじゃない時っていうのは、まずなんかこう自分のご機嫌を取る時は心を動かすというよりはもう体を動かす。で体を動かすとそれに伴って心も絶対にこう前向きにちょっとなるんですね。なのでそういったところも意識していただけるといいかなと思います。はい、というわけで今回は下の祝100回というところで少しちょっとテンション高めに話してしまったんですけど、であと最近ちょっとご質問にお答えできてなかったので、明日からまた順番にお答えできればなと思います。ご質問とかは公式 LINE の方か質問箱の方に。で質問箱だとあんまりちょっと見る機会が少ないので、この音声配信のこのアプリのレターとかを使っていただくと一番こう見やすいので、そういったところでお願いします。はい、というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。というわけで引き続き僕も発信方法を頑張りますので、一緒に超元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康で、そして笑顔で過ごせるような力になれればなと思います。それではザッキーでした。バイバーイ。Thank you.